理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第151回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ですね、
はい、
ブラタモリとか、
うん、
あと、サナダマルとかで、
おい、
結構ね、地形の話というか地理的な話が出てくるんですよ。
サナダマルでも地理的な話出てきます？
サナダマルで、あのペケペケっていうお城、まあ、山城が多いのね、その頃ね。
ああ、はいはい。
っていうところの守りがどうこうとか、
うん、
どこどこからどこどこに何々峠を越えてとかっていうのが出てくるんですけど、
うん、うん、武田より武田勝頼かっこよかったですね。
あ、そうそう、
なんか
一回しか出ないのかと思っちゃった。
そう、哀愁の漂ってる、なんかいい人って感じで、
そうそう、
キュンキュンしちゃいました。
でね、
はい、
Windows 用のアプリで、うん、カシミール 3D っていうのがあるんですね。
カシミア。
あ、そうそう。で、カシミールっていうのは、
はい、
カシミアのと語源同じで、カシミール地方の、羊から取れる毛。
おう。
で、
え、うん、
カシミールはもともと、その地方の名前じゃなくて、どこからかが、富士山が見えるかどうかっていうのを確かめるプログラムを作ったらしいんですよ、最初。
ん？
要は、どっから富士山が見えるかっていうのを計算するのに、地球の丸さとか高さとかっていうのを計算して、うん、目の前に山があると隠れて見えないとか、うん、遠くだと見えないとかっていうので、うん、富士山が見えるか見えないかっていうのを判断するために作ったソフトがあって。
え、これ日本のソフトなんですか？
あ、そう、日本の人が作ってる。杉本さんかな。
あら、杉本さん。
そうそう。です
ごい、うん、
可視、見える可能っていう可視ね、
ほう、
見えますよっていうのを可視っていうでしょ。
はい。
で、可視見るっていうので、それを地名と引っ掛けて可視見るっていう名前にして、
へえ、
っていうのがありまして。
杉本さん、おしゃれ。
で、もう一つが、
はい、
iPhone 用というか iOS 用のアプリで、うん、フィールドアクセスっていうのがあります。
はい。
これね、山歩きとかする人がよく使うらしいんですけど、
うん、
でね、何が言いたいかっていうと、うん、この、このような地図では実はこう等高線だったり、
うん、
土地の高さが色分けされたりっていうのができまして、
うんうん、
そうすると地形を見ながらその番組を見るという楽しみがあるわけですよ。
あ、例えばブラタモリだと、ここの坂がとか、
そうそうそう、
この階段がって言ってる時に、
少しだけ下がってるでしょうみたいな時に、
うん、
その
カシミール 3D とか、地形図を見るわけですか。
そうそう、地形を見ながら、あ、うん、ここがここがって言いながら、
うん、
見るっていうのやってまして。
ほう、またマニアックな楽しみ方を。
マニアックというのか正当というのか分かんないんですけど。
え、これ正当なんですか？
私は正当だと思ってるんですけどね。
確かによく吉安さんのツイートで、あの、こういうふうに歩いたっていうようなのが 3D の地図で一緒にツイートされますよね。
かもしれないです。
うん、
真田丸で岩筆城とか、あ、ここか、
岩筆と岩殿城
とかっていうのがあって、あ、
そう、武田より勝は違う、武田勝よりかっこよかった
みたいなのを地形と一緒に見たりしております。
は
い。ちなみにね、カシミール 3D のアプリ自体は無料、はい、
うん、
ちょっとね、癖があるので使いこなすのはなかなか大変なんですけど、
はい、
地形を見るだけだったらそんなに難しくなくできるんじゃないかななんて思います。
うん。
フィールドアクセスは有料なので、有料アプリなので、ちょっと、お金を払わないとダメかな。
はい。
他にも地形見るアプリあるかもしれないんですけど、
うん、
私はこの2つを愛用しております。
愛用して駆使してテレビを100倍楽しんでいるわけですね。
まあ 2.5 倍ぐらい楽しんでます。
2.5 倍ですか。はい。
もうちょっとだけちょっと外れた話をすると、
うん、
日本地図センターっていう財団法人なのかな、
うん、
ありまして、
はい、
そこが月刊誌を出してるんですね。
へえ。
その名もね、地図中心っていうね。
はい。
地図中心ですよ。 地図を楽しむ月刊誌っていうので、
へえ、またマニアックな雑誌を、
マニアックな、内容が書かれているんですけど、
それを買ってるんですか？
これ私ちょっとある筋から手に入れてまして、
愛読者なんですか？
愛読してます。
購読者。
購読してます。
へえ、中心にいるわけですね。
これがね、だいたいこうなんていうかな、毎回同じ人が書いたわけじゃなくて。
うん、
テーマによっていろんな人が書いてるんですけど、
うん、
その辺がねとってもマニアックなんですよ。
どういう話題があるんですか？例えば
2015年12月は特集信州上田で、上田の町がどうできたかっていうので、上田市教育委員会文化財保護担当係長の人が一つ書いていて、その後、上田城の絵図をもとに解説をしているのは富原さんっていう、これは趣味でやってんのかな、上田で真田関連城郭展4回開催とかっていう人とか、なんかそういう、学校の先生やら、趣味でやってる人やら、研究してる人たちが書いてたりするっていうのが結構面白いです。
地図に絡めたお話なんですか？やっぱり
都市城の、元に生まれ育って塚原さん、この人は上田市生まれ、植木屋さん、趣味は自然観察、でこの辺でこう等高線付きの地図が紙面上に載ってて、こんな山でこんなことが起こってこんなお祭りがあってみたいなのを解説してたりするんだよね。
へえ、なんかマニアックですね。
まさに
地図好きにはたまらない。
地図好きにはたまらないし、いや、世の中いろんな人がいるなと。
ブラタモリ見てもいろんな人がいるなっていうふうに思いますけどね。
ブラタモリはまだね、全国放送して受け入れられるぐらい一般的ですけど、地図中心は多分ダメでしょうね。
でもそういう人がおっていう時に出てくる人ですよね、きっと。
そうですそうです。あのこういうところに連載してる誰かがブラタモリで解説で出てきたりします。
おって言って、あの胸元にポワポワ付きのマイクつけて、
ピンマイクね。
そう、おってぽよって、
今日ご紹介してくれる専門家の方ですか、はい、みたいな話で出てくるんですね。
そう、おって言ってね、
そんな感じでですね、ちょっと私の違う趣味の話をさせてもらったんですけど、
はい、いや、吉安さんの地図好きのことは知っていましたけど、そこまでマニアックだとは知りませんでした。
そうなんですよね。
はい、吉安さんはじゃあ何を専門に？
私は専門ないです。
専門ない専門。
まあ、雑ですね。雑食かな。
雑食系。じゃあ、頑張って、新しい番組を。
なかなかね、地図は、ラジオに向いてないぞって思っております。
まあね、向いてないカメラもやったからね。
まあでもね、あの、地図というか、地形だとフィールドワークに行ったレポートとかをするのは面白いかもしれないですね。地図の面白さだけを伝えるのはあれですけど。
じゃあまあ1ヶ月に1回ぐらい特別号っていうのはありじゃないですか？
そう、なかなか行けないんですよね。
だからそのいろんなリスナーさんがあちこちいるじゃないですか。
いますいます。
リスナーさんを訪ねる。
リスナーさんを訪ねるで、近くの良さそうな坂を紹介してもらうい
いじゃないですか。そう、
ね、
でついでにそこら辺の地形について解説をする番組、いいじゃないですか、吉安さん。それ
難しいかもしれないですね。
美味しいものも紹介してもらえ
る、ね、
そうですよ、そこまでセットで
ということで、そんなこんななんですが、
はい、ちなみに風はどうなりました？
おかげさまでですね、前回鼻声だったんですけれども、
は
い、
ええ、
今日は8割ぐらい良くなってると思います。
私のおかげですね。
もう香里さんのおかげです。でもやっぱりなんかちょっと鼻声の方がいいっていう意見も一部あったんですけどね。
セクシーでしたよ。
やっぱ鼻声は自分では嫌です。
そうですか。じゃあ今はワイルドになりました。
鼻すすらなきゃいけないしね
ワイルドがセクシーか。
編集でこう鼻すする音とか切ってるのは嫌です
地道な作業をありがとうございます。
で今日はですね、
はい、
前回もちょっとお知らせというかしたんですけども、
予告したやつですね、例の
旧暦の話をしたいと思います。皆さん旧暦って言うと何を思い出すか分かんないんですけど、じゃあ新暦ってなんだとかっていうのを含めて、 あと2033年問題とかも含めてお話をしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今日は暦の話、まあ、カレンダーの話をするんですけれども、
はい、今まで、何回か暦の話はしたことありますよね。
あります。
過去に取り上げたことはあるけど、ちょっと今回は違った視点からってことですか？
一回ね、旧暦の話してるんですけど、
はい、うん、
もう一回したいなと思っていて、
お、
今たまたま、2月に入ると、
はい、
今年は前回のっていうのかな、2月の天文現象をお話したと思うんですけれども、
はい、
2月になるとまた新月の日がやってきて、
うん、
2月の新月の日は新しい月の始まりで、今回は、はい、旧暦のお正月ですよっていう話をしたような気がします。
おお、そうですね、はい、
うん、
なんかもう一度お年玉もらわなきゃいけないんですよね。
それは近所でやってください。
くれないんですか？
あげません
ですか。
で、
はい、
何回か前にどうやって1月1日というか新年が決まるのみたいな話をしたことがあるんですけど、
うん、
旧暦のお正月っていうのもなんかで決まるわけですよね。
はい、
当たり前。
まず1ヶ月っていう単位はこれは月で決めるわけですよね。
あ、そうそう、その前に、
うん、
今使ってるカレンダーの話をちょっとだけしようかなと思っていて。
お、新暦の話ですね。
新暦とか太陽暦ね。
新暦の巨人、
その話します？
なんかあるんですか？
ないです。ということでですね、はい、今は1年は365日で、はい、今年はウルウ年だから366日、
はい、
4年に一度ウルウ年になって、1日増やして、
はいはい、
で地球が太陽の周りをこうぐるぐるぐるぐる回っていて、
うん、
それに合わせてカレンダーを作っていくっていうのが目的になってます、
はい、
だから何年経っても、春は春、夏は夏、秋は秋なんですけど、
うん、
それは太陽に合わせてるからね、
うん、
で太陽がずれてくるんだったらカレンダーをずらして合わせましょうっていうのをやりましたという話を、はい、何回か前にグリゴリオ暦とユリウス暦みたいな話をしたんじゃないかと思います。
ゴリゴリしちゃうわけですね。
そうで、またその時も話したんだけど、キリスト教のイベントも、
うん、
こう春分の日とかね、
うん、
こう月の満ち欠けとかね、そういうのにこう頼ってるところがあって、
うん、
カレンダーがずれていくとなんだか変な季節に変なイベントしなきゃいけないぞみたいなことになっちゃうんで、やっぱ大事なんですよ、うん、
クリスマスは北半球では冬なわけですね。
冬だし冬至の近くじゃないと変なんですけど、
うんうん、
で太陽に合わせ込むっていうカレンダーがその西洋で使われてきましたと。
はい、いわゆるこれが太陽暦。
そう、2000年ぐらい前からは太陽暦として使われていて、
はい、
そんでですね、それに比べて太陰暦っていうのがあります。
はい、
これ太陽と対比で太陰っていうのは月のことね。
うんうんうんうん、
お月様に合わせたカレンダー。
いい
ですね、お月様に合わせたカレンダーだから、一月は月の満ち欠けに必ず合ってます。
新月から、まあ、どこで区切るかにもよるけど、新月から新月という、そういう月の満ち欠けの期間が一月ってわけですね。
そう。
うん、
必ず、新月の日が月の頭の1日。
はい、
次の新月が来たらまた1日になるというふうにやっていきます。
は
い、
うん、
そんで、大体1年、季節が1回回ると12回分ぐらい月が、はい、回るので、うん、1年12ヶ月にすると、
うん、
まあ、1年が大体進むんですけど、
うん、
月って 29.5 日で大体一周するのね。
新月から新月までのやつは、期間は 29.5 日。
そう。
はい、
365日分を、
うん、
29.5 でこうやっていくと、
はい、
12回と余りが、うん、11日なのかな、
うん、
29.5×12 は354なんですよ、
うん、
だから354日で1年が終わっちゃうの。
お、12ヶ月で来る。そっか、月っていう単位では。
そう、でも
12月が、お、はい、
必ず新月の日が1日なのを変えたくないわけ。
うん、
だから、そのまま12ヶ月でやっていくと、だんだん季節が1月なのにっていうのがだんだんずれていっちゃう。
11日分毎年季節がずれていくわけですね。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん。
それだとまずいよねと。
クリスマスが冬じゃなくなっちゃうわけですね。
うん。まあ、クリスマスがというとあれですけど、新年が季節がだんだん変わっていくんですけど。
はい。
これはイスラム暦っていうイスラム教のカレンダーは純粋に太陰暦で、
はい、
太陽暦、西暦に比べて11日ずつずれてっちゃっているんです、実は。
あ、本当に季節がずれてくわけ。あ、そっか、ラマダンがずれるっていうのをよく聞きますね。
そうです。イスラム暦の9月かな、
うん、
はラマダン月といって、はい、お日様が出てる間については物を食べたり飲んだりしちゃいけないという戒律があって、
はい、
なのでラマダンっていうんですけど、その、ラマダンをやってる季節は1年に11日ずつずれていくから、
うん、
ある年は春にラマダンやるんだけど、ある年は、夏になったりとかっていうのが起こるわけ。そうすると、イスラム教のスポーツ選手とかが、
うん、
ある時期は力が出なかったりするっていうことが起こったりするんですけど、
はい、
ある年は春場所が元気がなくて、ある年は初場所に元気がなかったりするんですけど、
相撲に限局した話になりましたね。
相撲はなんていうの、シーズンが飛び飛びにあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
だからラマダに当たるか当たらないか結構微妙なんだよなって思って、
うん、特に今イスラムの方出身の力士がいて、話題になりましたよね。
なりました。
はい。
で、それじゃあ困るっていうことで、
うん、
昔の中国では太陰太陽暦っていうのを使ってます。
うん、
で、それが日本にも伝わっていて、
はい、
日本でも、いつからだろうな、中国からそのまま暦を輸入した時期から、はい、日本独自で作ってるのもあるんですけど、何はともあれ、
はい、
明治6年までは太陰太陽暦っていうのが使われていました。
はい。
これを一般に旧暦って言います。
お？
要は江戸時代のおしまいというか、明治6年になる直前まで使われていたのが旧暦になります。
うん。太陰太陽暦っていうのは、うん、まあ、太陽暦と太陰暦両方使ってるわけですよね。
そう。さっきも言った通り、
うん、
新月が来たら月が変わります。
はい。これは太陰暦を使ってるわけですね。
なんだけど、はい、放っておくと季節がずれちゃうんで、
うん、
しばらくしたら、1ヶ月ぐらいずれちゃったら、
うん、
1ヶ月足しちゃうの。もう1回10月とか。
うる
ー月。
月が。
いいの入れます。
じゃあ13ヶ月の
年がある。
年があると。
そうそうそう。そういうこと、そういうこと。
あ、そうやって、毎年ちょこちょこちょこっと合わせるんじゃなくて、何年かに一遍ドバッと合わせるわけですね。
てか、それしかできないのね。だって、必ず毎月の、1日はどうにもならないんだから。
ああ。
そうなんですよ。
うん。
ということで、じゃあ、日本ではどうしてるかっていう話をすると、
はい。
あ、その前に、だと、なので、だいたいね、19年に、
うん。
7回ウルー月が入ります。
まあ計算的にこうなるわけですね。
そう、19年は235回分の、
うん、
月の満ち欠け、
はい、
と大体同じなので19年に7回ウルー月が入ることになります。
はい、
うん、で、いつウルー月を入れるかって話で、
うん、
19年経つと大体ね同じになるんで、
うん、
要は同じ、太陽暦のカレンダーの同じ日が新月になるんですよ。なので19年単位でやっちゃってもいいんだけど、
うん、
天文学者真面目なので、
あ、そうですか、
本当に新月の時を1日にしたいし、
うん、
っていうので頑張るとですね、
はい、
それぞれ毎年新月を決めていくんですけども、
うん、
太陽暦のカレンダーをまず作ります。
うん、はい、はい、
わかりやすく言うと、
うん、
春分の日とか、
はい、
夏至とか、
はい、
秋分の日とか冬至っていうのは、
うん、
太陽と同期してるよね、必ず。
あ、そうですね。これは太陽の動きに合わせて作られるっていうか決まる、
そうそうそうそう、
ですもんね。はい、
なので まずその日を決めますというか、天文学的に、予
想します。計算で求めるわけですね。
そうそうそうそう。はい、そうすると春分の日があって、その後夏至が来た、夏至が来て、秋分の日が来て、冬至が来て、で日本だと二十四節気っていうのを使ってやっていて、分かりやすい例でいくと、春分の日が決まれば、天文学的に、
はいはい、
そこからだいたい365日あるから、24分の1ずつすれば二十四節気って決まるじゃん。
あ、そっか、二十四節気っていうのは、春分、秋分、夏至、冬至が含まれた、季節を24個に分けたものだから、
そう、
少なくとも春分が決まれば、そのまま、そのやつをバッと入れられるわけですね。
うん、でもそうするとね、どっかで話したんですけど、
はい、
太陽の周りを地球が回ってるんですけど、
はい、
新円じゃなくて、楕円で回ってんのね。
ちょこっとひしゃげてるわけですね。
そう、そうすると、はい、太陽から地球が遠いところを通ってるときは、地球が、太陽の周りを動くスピード、角度っていうのがゆっくりになるんですよ。
うん、
で、太陽の近くだと、角度が進む速さが速くなる、
うん。
そうすると何が起こるかっていうと、春分の日とかを決めて、そこから日付でこう、均等に振ってっちゃうと、夏至の日が夏至じゃなくなったりとかするわけ。なんでかっていうと、夏至とか春分とか秋分って、太陽の周りを地球が回っていて、どの辺の角度に来たか、つまり太陽と太陽系を上から見ると、地球がぐるぐる回ってんだけど、あるところでスピード速くなって、あるところでスピードが遅くなるってなってるから、一番上、時計でいうと12時の方向から3時の方向に行った時に早くなってると、時間的には、角度と時間が比例しないところが出てくるわけ。
普通に、まあ、春分秋分っていうのは、これはもう太陽の動きで決まる、まあ、いわゆる定数みたいなもんなんだけど、これを364÷24で求めた夏至とは実際の動きとちょっとズレが生じるわけですね。その楕円でスピードが変わってる関係で。
そう、だから春分の日と秋分の日っていうのは、1年のちょうど半分になってない
ですよ、実際には
そうなの、
うん、
っていうのがあるので、今旧暦って言っているのは江戸時代に作った、はい、天保暦っていう暦を使ってるんですけど、
天保の改革とかの天保
ですね。あ、そうそうそうそう。で、はい、それより前は1年の長さを24等分して二十四節気を決めてたの。
普通に24で割ったってことですか。
そうそう、だからさっき私が言っていた、いいじゃん、夏至って言っても一番長くなくても日が、
そのあたりっていう、まあどうせほんのちょっとのズレだからと。
そうなんですけど、天保暦からは、本当に一番こう日が長くなる日が夏至で、で春分の日と秋分の日は、昼と夜が半分ずつでってやるんだけど、そうするとさっき言った二十四節気の間隔が実はずれてきちゃうんですよ、
数字でぴったり割ったわけとはちょっとずれるわけですね。はいはい。
そうで計算するとね、1年の長さを365日とちょっとだから、12で割ると 30.4 日ぐらいなの。
はい。
だから、新月が入るか入らないかっていうと、だいたい新月が1個ずつ入って、たまに新月が入らない感覚が出てくるのね。29.5 日に1回新月がやってきます。
はい。
あ、ごめんなさい。あ、29.5 日ぐつに新月がやってきて、
はい、
1年の12分の1は 30.4 日だから、
はい、
新月から新月ってやっていくと、新月が2回入るときがやってくるんだよね。
ああ、そうですね。大体1回だけど、
そう、
時々新月が2回。
そう。そしたら、その時をウルーズキにしちゃえば、よかったんだけど、実はね、さっき言った天保暦から、使っている二十四節気だと、たまに、二十四節気の、偶数分だけ取ると12回あるでしょ、半分だから。
はい。はい。うん。
それ中期って言うんですけど、
うん、
それが、中期の中に、新月が入らない時が出てきたり、2個入る時が出てきたりするっていうのが生じるんですよ。
本当だったら、その24節気の半分12回、中期っていうのが、まあ、要はその、一月みたいな感覚になるわけですね、12回だから。
1年に12個あるから。
で、そこの中に、新月が、
春分が入ってたら2月にしましょうと。
はい。
夏至が入ってたら5月にしましょうと。
はい。
秋分が入ってたら8月にしましょうと。
はい。
いうふうに、決めれば、はい、だいたい決まってくるのね。
うん。
そうなんですよ。なんだけど、
はい。
たまに、
はい。
なんていうのかな。新月から新月の間に、さっき言った中期っていう、太陽暦のマーカーになるものが入ってこない時があったり、
うん、
あとは、新月から新月の間にその太陽暦のマーカーが2個入ってきたりするっていうのが起きるんですよ。もともとね、昔の1年を24等分して二十四節気を定めている時に、
うん、
一個おきに拾っていく時には全然そんな問題起きなくて、
うん、まあ、単に割っただけだから。
そう、単に割っただけだから、必ず、うん、30.4 日あるから、
うん、
29.5 日の、月、
うん、
月による、月の満ち欠けによる1ヶ月。
はい。
っていう中に、その二十四節気のもののどれかが入るか、たまに入らないことがあって、入らなかったらうるう月っていうので、必ずうまくいってたんだけど、
うん、
本当にこう太陽の動きで作った、うん、二十四節気を使うと、その中期っていう一個おきのやつが、うん、新月から新月の間に一つも入らないときと二個入っちゃうときが両方出てくるっていうことが起きるんです。
ちょうどその春分、秋分、夏至、冬至を数字で割ったところにないからですね。ちょっとずれるから、たまたま微妙に感覚がその離れちゃった中にスポッとはまっちゃったりとか、キュッと縮まった感覚にスポットはまると2個になったりとか、そういう数値では割り切れないものが問題が出てきちゃうわけですね。
そうなんです。
それっていうのは、昔から起こりうることではあったわけですよね。
そうです。で、天保暦っていうのが始まって、
うんうん、
例えばね、1984年、
はい、
そう、これね、多分言葉で聞いてる人は何だかよくわかんないなって思うんじゃないかと思うんですけど、
うん、
つまり必ず新月から新月の間を一月にします、
はい、で
その中に二十四節気の中の春分とか秋分とか霜降とか小雪とか大寒とか、
うん、
雨水とかが入っていれば何月っていうのが決まりますと。
それがさっき言った中期っていうやつですね。
そうです、そうです、そうです。
中期が入っていれば月が決まる。
そう。
はい、
で、1984年の例を言うと、
はい、
新月の日が、
うん、
8月27日にあります、
はい、
で、次の新月が9月25日です、
はい、
その間に秋分が入ってるから、
うん、
その月は8月です、
はい、
次は9月25日から10月24日までが一月です、う
ん、はい、新月が10月24ですね、
はい、その間に霜降って霜が降るってことかな、それが10月23日に入ってるから、うん、その月は9月です、
はい、
で、10月24日から11月23日までには小雪、小さい雪が入っているので、
はい、
そこは10月です、
はい、
で、11月23日から12月22日の月にはさっき言った中期は入らないです、はい、
おう、
これをうるう10月にします。
あ、10月の次にそういうのがあったから、
そう、
うん、
で、12月22日から、1月21日が一月です。
はい、
で、ここには冬至と大寒が2個入っちゃいます。
おお。
なんですけど、10月の次だから11月です。
はい、
で、さっき言った、冬至が入ったら11月って決めるんで、
うん、
ここは問題ないです。
うん、なるほど。体感、本当は体感が入ると12月なんですね。ただ、決まってるのは、
一般的には12月になることが多いんだけど、
決まってるのは当時は11月っていう、ね、
当時優先とかっていうのを決めてるんで、
なるほど、うんうんうん、
そうすると後ろがコトコトコトって、決まって、う
ん、はい、
ことなきを得るんですけど、
はい、
時たまですね、
うん、
2033年になると、
うん、
あの今のルールだけでうまくいかなくなっちゃうんですよ。
例えば、
はい、
1984年に関してはそうやって2回入る月と0回のとあったけど、まあルールにのっとって事なきを得てるけど、2033年は事なきを得ないわけですか。
そうで、これは天保暦導入後初めて起こるんですね。
え、初めて。天保暦って何年に導入されたんですか。
天保の頃ですから、200年ぐらい前かな。
すごい。なんか
初めて起こるんですよ。
ただ天保暦作った人には2033年にはこういう問題が起こりうることは分かってたのかな。
分かってない。でね、これね、中国でも同じことが起こるはずなんですよ。なんでかっていうと、中国でも定期法っていう、さっき言った冬至とか夏至とか春分とか秋分は本当に天文学的なもので合わせてるから感覚が違うんだけど、月の割り当て方がシンプルになってるんで、そんなに迷わないでできる。なんだけど、
さっきのルールがもう単純なんですね。
そうなんだけど、日本の天保暦では冬至は11月、春分は2月、夏至は5月、秋分は8月っていうルールにしちゃったんで、
はい、
2033年はまず、はい、秋分が、
はい、
あるのが9月23日で、
はい、
ここは秋分があるから、
はい、
8月にしましょうとか、
うん、
ってやってると、8月と11月の間に、
うん、
1月しかないんですよ。これで決まっちゃう、決めると。要は、秋分の日と冬至の間に、
うん、
2個月が間に入んなきゃいけないんだけど、
数字だけで言えばそうですね。
なんだけど、そこに1個しか入らないんで、
うん、
問題が起きちゃうっていうのが2033年に起こるっていうことになっています。
でも、2034年は同じようなやり方で、また普通にできるわけですね。
そうです、そうです。
これ2033年、1年だけの問題なのね。
そう、中期っていうのが、
うん、
月末とか月初にかぶってくと、
うん、
起こりやすいんですよ。
ほうほうほう。あ、それ、その微妙な1日のズレでどうなるかってこと。
そうそうそうそうそう。大体こう、月の真ん中に中期があれば、大体均等に割り振られるんでいいんですけど、うんうんうん。
ちょっとぐらいのズレはあんまり関係ないのが、結構シビアな問題になってくるわけですね。
そうなんですね。
で、なんだっけ。ただ今、旧暦っていうのは、あくまでも旧暦であって、国では採用していないわけですよね、そのカレンダーとしては。
そうです、そこが問題で。
ただ、結構、こういう、なんだろう、カレンダーに書かれてる春分、秋分、うんぬんとか、旧暦の何日っていうの、案外まだ使ってますもんね。
例えばね、中秋の名月っていうのは、
うん、
旧暦の8月15日って決まってるから、
ほう、
中秋の名月が2033年は、カレンダーの中の何月何日になるか分かんないわけ。
日付か、あの月が決まらないから。
そうで、そう、今香織さんが言った通り、
うん、
国が責任持ってれば、うん、とりあえず何か準備するじゃない。
まあこの時は特例でこうしちゃうよって決め、まあ、決めてくれれば別に、あ、そうですかって従うだけですもんね。みんなが混乱しなければいいだけですもんね。要は暦っていうのは、
中国は、
うん、
国で決めてるんです。なんでかっていうと、旧正月を祝うし、そこがお休みになるから。
中国も、今普通に使っているのはグレゴリオ暦なんですか。
それ中国のカレンダーも、ニューイヤーって書いてあるところは1月1日ですよ。日本のカレンダーと同じ。
同じなんだけど、やっぱり中国にも旧暦っていうものがあるんだけど、その旧暦の、決め方が日本とは違っていて、しかも国が管理してるわけですね。
そう、だって国の休みになるから、うん、旧暦の1月1日は。
嘘、日本はなんでなんないですか。
うん、だから日本は西洋に合わせようって言って明治6年に、旧暦はやめましょうって言って、でも旧暦だって大事じゃんって言って。
そうですよ、大事ですよ、休みましょうよ。
結局明治40年代ぐらいまでは旧暦も併記して書いてたんだけど、
うん、
もうやめようって言って、
うん、
やめてしまっているので、 何日が新月かっていう話と何日が冬至だとか、
うん、
春分だとかっていうのは、うん、天文台の方で調べられるけど、うん、そこを何月にしようっていうのは誰も決めてないのね、
うんうん、ただ今までのルールにのっとれば今までは、まあ、そこが決まればおのずと決められたわけですね。
そう、天保暦のお約束っていうのを守っていればとりあえず2032年までのカレンダーだったら誰もが作れたわけ、
うんうんうん、
国立天文台が何月何日が春分ですよと、うん、二十四節気を決めて、
はい、
でなおかつ新月が何日ですよって決まれば自動的に決まったんだけど、
うんうん、2033
年は誰も責任を持たない状態で旧暦がどうなるかわからないっていう風になってる。
これってしかも問題になってるんですかって言い方は変だけど、結局国としては旧暦はもうしないってなったから国の問題にもなり得ないわけですよね。
そう、だから文部科学省も誰も、
うん、
気にしてなんていうの、個人的に気にしてる人はいるかもしれないけど、
うん、
仕事として気にしてる人はいない。
できないわけですよね。もう国の管理ではない、使わないって決め、逆言えば決めちゃったから。
そうで、国立天文台の人は気にはなってるんだろうけど、
うん、
僕の管轄じゃないしなって思ってるんだと思います。
え、じゃあこれ誰かが大声を上げてこうしようよって言って賛同さえ得られれば、要はみんなどうでもいいけど決めてほしいわけですよね。
カレンダー業界は決めてほしいんじゃない。
そうですよね。
ちなみにですね、
はい、
この問題はですね、
はい、
学術シンポジウムとかが行われておりまして、
うん、
日本カレンダー協会、
そんなのがあるんだ。
いや日本カレンダー暦文化振興協会、
なんか難しい、日本カレンダー
暦
文化
振興協会、
はあ、
っていうところでは、
うん、
対策案とかを検討しているらしく、
うん、
2015年の8月には、うるう11月っていうのを入れる案を、提案しています。
それが今でも他にそういう対策案とかを出してるところはないんですかね。
あ、中国、台湾、韓国は、
うん、
旧暦を決めてるんで、
うん、
あ、
違う違う、日本国内でのそういうある程度の大きさのある団体で
どこも、あ、うちが決めるわけじゃないんでって言ってるんで。
おー、なんかまあ、ね、こういう学会って正直国の管轄でもないし、
学会っていうかですね、これはもう
協会だから、
社団法人振興協会ですからね。
で、ただでもどっかが温度を取ってくれないと
決まるものも決まらない
ですよね。でも別にこれ責任問題にもなりえないんじゃないですか。責任問題にもなっちゃうのかな。
ただ産業界ではですね、
はい、
さっき言った中秋の名月って、
はい、
こっちあっちみたいな話とか、おはぎいつ食べんの、あ、おはぎ食べるのは変わんないか。
でも決めてくれれば別にその日に食べればいいだけの話じゃないですか。
で、中国と同じ決め方とか韓国と同じ決め方っていうのはあるわけ。もっとシンプルにこことここに何月置いて、 あとは順番みたいなのあるわけ。
あー、なるほどなるほど、
うん、
だそっちの方に他の国に狙ってこの時だけ決めちゃうか、またこの時だけ日本独自の例外規定で決めちゃうかっていう、そういうのもあるのか、どれにするかっていうのが。
そう、
はー、吉安さんとしてはどうするんですか。
2030年ぐらいになったら考えればいいかな。
おー、じゃあ2030年になったら吉安案が出てくるわけですね。
その頃には心を決めてると思います。
あ、じゃあ今悩んでるわけですか。
あんま悩んでないけどね。
何、まあ、要は私としてはやっぱ旧暦の1月1日はお休みにすべきだと思うんですよね。なんだったら旧暦の8月15日もお休みでもいいと思うんですよ。で、この日雨だったら翌日っていうか次に晴れる日までちょっともうお休みにして月をめでるとか、
ね、
もうちょっとその風流に日本人になるべきだと思うんですよね。暦に、季節に敏感に、
季節に敏感になっても別に休みにしなくても敏感にはなれるので。
でも休みにすればもっとゆったりと敏感になれるじゃないですか。あれ、
まあ、とりあえずですね、
はい、
今年は、カレンダーでいうところの2月の8日8日が旧暦のお正月1日になっていますので、
はい、
あ、そうそう、この時には中国でお休みになるので、
はい、
中国からの観光客の方たくさん来ますので。
あ、そうか、普通の、日本の年末年始と同じような感じでお休みになるわけですね、中国では。
国内も大変みたいよ、交通網が。
へえ、
うん、ということで、新しい新年がやってくるわけです。
はい、じゃあ皆様、今年もあともう少しですけど、なんて言うんだっけ、年末は
良いお年をお迎えください。
あ、良いお年をお迎えください。
そうですね。で、あとね、
はい、
生活の中にこの月が、関わってくると、いろいろね、大変なことが起きてですね、
はい、
その江戸時代までは、年の取り方が違った。ご存知の方もいるかもしれないですけど、数え年っていうじゃないですか、
はい、
数え年ってどうなってるかっていうと、生まれたら1歳なんですよ、
はい、
だから数え年っていうんだけど、
うん、
年を取るのが誕生日に年を取るわけじゃないんです。
お正月ですよね。
そうそう、お正月にみんな一斉に年を取るっていうのが、その旧暦の頃の数え年の考え方で、
はい、
なので、旧暦の12月に生まれると、
うん、
生まれたら1歳ね、
うん、
でお正月来たら2歳で、だから生まれて一月もしないのに2歳になっちゃうことがあるわけ。
わお。
でも、まあまあそんなに気にせずにみんな使ってた、
うん、
だって学年も同じじゃん。
そうですね、別に単に今の2歳が、旧暦では3歳っていうだけですよね。
そうそうそうそう、
うん、でしかもあれ、今はその何歳から義務教育で小学校とかそういうのがあるけど、昔は寺子屋だから年齢決まってないですよね。
原服とかもありますけど、
大体ってこの辺りっていうので、別に何歳じゃなきゃいけない
わけじゃないから大丈夫
ってわけじゃないですもんね。
そう、ただね、
お家の事情もあるだろうし、
嬉しさも中くらいかな、オラが春っていうのとか、
うん、
門松は、メイドの旅の一里塚、嬉しくもあり嬉しくもなしっていうのがあったりするんです。
あ、後半のやつ聞いたことあります。
結局、
うん、
あの1月1日って年を取る日なわけだから、
うん、
おじいさんにだんだんなってくると、新しい年でおめでたいんだけど、自分が一個年を取るっていう見方もできるんで、
うん、
門松を見ても、ああもう一つ年を取って、まあ、死ぬのに近づいたなっていうのを感じるっていうので、そんな感じも今の、うん、なんていうのかな、人たちとちょっと違うんじゃないかななんて思っています。
そうですね、それが今は自分の誕生日に感じる、個人的に感じてたのが一斉に感じてたわけですね、年末年始に。わあ、
その辺もね、ちょっと思いを馳せると、はい、違った視点でカレンダーが見えるんじゃないかなと思います。そうなんですよ、私、
うん、
この話をしようと思ったのは、もうすぐ旧正月だっていうのもあるんですけど、
うん、
もう一つ、私この前、先週かな、誕生日で一個年を取ったん
です。おめでとうございます。おめでとうございます。嬉しくもあり嬉しくもなし
っていうのを誕生日に感じるんだけど、
うん、
昔の人はお正月に年を取って感じてるんだなとか。
嬉しかったですか、
自分の誕生日。
はい、
自分の誕生日はどうせ1年に1回来るんだから、楽しいって思った方がいいかなって思ってます。
おお、いいですか、うん、何かしましたか。
いいえ、特にしていません。
何かされましたか。
実家から、はい、あのお菓子が届きました。
あら、いいじゃないですか。何が届いたんですか。
ね、実家の近くでもないんだけど、町にある変な、
うん、
お菓子屋さんの。
お菓子屋さんの
お菓子です。
じゃあ、あえてお店の名前は聞かない方が良さそうですね。
妙竹林。
あれ、ちんちくりん。
妙竹林っていうお菓子屋さんなんです。
のちんちくりんなお菓子が届いたわけですか。
クリーム大福って知ってます。
え、大福の中にクリームが入ってるんですか。
そういう感じ、そういう感じ。
ちんちくりんですね。
コーヒー大福とか。
おー、変わり大福。雪見大福、今美味しい季節ですよ。
そうなんですけど、
違った、いちご大福だ。
アイスクリームじゃなくて、
はい、
少し冷やして食べるんだけど、
うん、
あの洋風のあんが入っている大福があるんですよ。
へえ、ね、
何年か前からちょっとだけ流行った餅クリームっていうブランドもあったりするんですけど、餅、
うん、
クリーム結構昔からやっていまして。
おう、
ちょっと変わったお菓子です。
なるほど、そんな新しいもの好きがやってんじゃねえぞと。
通販で買うと冷凍で届きます。
お、通販もあるんだ。
通販あります、うん、伊勢崎市妙竹林で検索してください
なるほど、ちんちくりんなものがあると、は
い、ちんちくりんじゃないです、普通の大きさです。
あれ、はい、
でなんかね、味も8種類ぐらいあるんじゃなかったっけな。
それを、それが吉屋さんの昔からの好物だったわけですね。
っていうか、もう誕生日何送っていいか分かんないし、妙竹林送っといたからみたいな感じでで
もいいじゃないですか、毎年そういう風に気にかけてくれる人がいるっていうのは。
そうですね、
ねえ、
はい、ということでですね、
はい、
あのそんな感じで、この昔のカレンダーってどうなってるか、
はい、
みたいな感じが、ちょっとでも想像できると面白いかなと思ったのと、
うん、
もう一つ、今も31日の月と30日の月があるように、
うん、
昔もね、29日の月と30日の月があったりして、
うん、はい、
あのやっぱりこう月終わりでいろんなものを生産したりとか、
うん、
しているカルチャーなので、
うん、
今月が何日まであるかっていうのがこうカレンダーに大の月、小の月っていうので、書かれているようなカレンダーもたくさんあったりしたので、うん、その辺もね、昔のカレンダーの、図柄とか調べると大の月と小の月が、大の月が 1月、3月、4月、6月みたいな感じで、大の月がいくつあるかっていうか、何月が大の月かみたいなのが、書いてあるカレンダーとかもあったりします。
なんか隠し絵になってるものがあったりしますよね。
そうなんです。そんな
のぱっと見普通の絵なんだけど、よく見るとカレンダー、その大の月が隠されてるとか、あとなんだっけ、よく言う西向く侍っていう風に覚えるじゃないですか、最近は。
それは今のあれね、
そう、
太陽暦のカレンダーの大の月がは、はい、毎回一緒だからね。
でそれを、それも昔の、江戸時代の大の月の覚え方、ある年の覚え方だったんですよね。
そうそうそうそう、そういう感じで、ね、大の月と小の月が分かれば、うん、ある日分かってれば大体っていうのと、
はい、
あと旧暦と六曜って言っている大安とか、
うん、
仏滅も関係してるし、うん、結構ね、いろいろ旧暦ベースでできていることっていうのがあったりとか、うん、昔のカレンダーは旧暦が書いてあると思って読むと面白かったりとかするので、
うん、
ぜひそんな感じで、
はい、
世の中新しく見ていただけると面白いんじゃないかななんて思います。
はい、
はい、ちょっとね、今日はなかなか、図とかをね、出せないんで分かりにくかったかもしれませんが、
うん、
旧暦でどうやって決まるのっていう話と、2033年問題のお話をしてきました。
はい、
はい、ということで、そんなエリカの時間、今日この辺にしたいと思います。
はい、
この番組ではですね、皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は rika@0438.jp、 rika@0438.jp になっております。そんないプロジェクトではウェブページを公開していまして、そんない .com でアクセスできます。去年の年末まで一緒にやっていた和田さんがですね、2月から新しい番組を、作るために準備をしておりますので、もう少ししたら、和田さんの新しい番組がそこに現れるはずなので、楽しみにしてください。
あれ？だってこの番組は木曜配信で、2月4日予定ですよね。
はい、そうです。
で、和田さんの新しい番組は水曜日配信で2月3日配信の予定ですよ。つまり昨日出ていたはずですよ、予定では。
うん、ってことはあれですね、私がウェブサイトのメンテをちゃんとやれば、
そうです、
これを聞いている方々はすでに和田さんの番組が聞けるようになっているはずです。
そうです、あの声が返ってくる、乞うご期待
ですね。ということで私はこの後収録が終わった後ウェブサイトのメンテをするということになっております。
はい、はい、よろしくお願いします。は
い、ということで、いつも言っている YouTube と、Twitter のお知らせは省きます。
はい、
はい、そんな感じでお送りしました、そんな理科の時間 B 第151回、この辺で終わりにしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。